武蔵村山市声の議会だより、令和4年2022年2月1日発行、第219号、発行武蔵村山市議会、編集議会法編集委員、住所郵便番号 208-8501、 武蔵村山市本町1丁目1番地の1、電話 042-565-1111、 代表、ホームページ https://www.city.武蔵村山.lg.jp/市政/市議会/index.html、 メールアドレス議会@city.武蔵村山.lg.jp。 なお、この紙面に二次元コードがあります。この録音についてのお問い合わせは、武蔵村山市議会事務局までお電話ください。内線512。皆様こんにちは。2月1日号は全体8ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、令和3年第4回定例会。2、議会日誌。3、一般質問。4、可決した議案。5、陳情の審議結果。6、意見の分かれた議案等。7、お知らせ。8、議長の行事トピックス。9、その他。目次終わります。本文に入ります。目次1、令和3年第4回定例会。家庭ごみ有料化及び個別収集導入に係る一部改正条例を可決。令和4年10月1日から実施。第4回定例会の概要。令和3年第4回定例会は、11月29日から12月15日までの17日間の会期で開かれました。この定例会では、市長提出議案17件、陳情4件が審議・審査されました。また、19人の議員が53項目について一般質問を行いました。この紙面に、武蔵村山市議会ホームページをご活用くださいという記事が掲載されています。詳しい内容は、目次9、その他で読みます。目次2、議会日誌。9月30日木曜日、全員協議会。10月8日金曜日、議会法編集委員会。14日木曜日、議会法編集委員会。28日木曜日、東京多摩広域資源循環組合議会定例会及び全員協議会。29日金曜日、第32回東京都道路整備事業推進大会書面開催。11月4日木曜日、みずほ最上組合議会定例会。9日火曜日、三玉上下水及び道路建設促進協議会第3委員会。18日木曜日、小平村山大和衛生組合議会定例会。19日金曜日、湖南衛生組合議会定例会。22日月曜日、会派代表者会議。議会運営委員会。29日月曜日、第4回市議会定例会本会議初日。全員協議会。12月、 2日木曜日、一般質問。3日金曜日、一般質問。議会運営委員会。6日月曜日、一般質問。7日火曜日、一般質問。9日木曜日、厚生産業委員会。10日金曜日、建設環境委員会。議会運営委員会。15日水曜日、第4回市議会定例会本会議最終日。目次3、一般質問。掲載されている内容は通告に対する当初の答弁であり、この後の再質問等の詳細については会議録等をご覧ください。
新政会、清水彩子議員。質問、河川環境について。自然環境に配慮した多自然川づくりをし、河川が市民の憩いの場になるよう、次の点を伺う。1、外来種の駆除について。2、環境調査について。3、河川環境への理解・啓発について。
答え、1、2。市では、ザンボリ川において、毎年、水生生物調査を実施している。近年では、コクチバスやオオクチバスなどの外来種の生息が確認されたものの、個体数の増加は見られないため、現在のところ駆除は実施していないが、引き続き監視体制を継続していく。その他の環境調査については、市内の6河川で定期的に水質調査を実施しており、水質等を継続的に監視することにより、河川環境の状況把握と保全に努めている。3、水質調査の結果を市のホームページで公表するとともに、毎年、小学校4年生を対象に配布している環境副読本に市内河川の現状等を掲載し、市民への周知啓発を図っている。
質問、ナラ枯れの被害について。全国的にナラ枯れの被害があり、本市の公園においても被害が確認されている。樹木を守るため、現状と予防、樹木の管理について伺う。
答え、現在、大南公園、西大南樹林公園、野山北公園などで確認されている。ナラ枯れ被害が確認された樹木は、他の樹木への被害を防止するため、原因である昆虫の拡散を防止するネットの設置などの対策を講じている。倒木の危険性がある樹木は、公園利用者の安全確保のため、計画的に伐採を行っている。伐採により、公園の緑が失われることのないよう、適宜、植樹などを行っていきたい。
公明党、石黒照久議員。質問、中学校における部活動の充実について。校庭等、外で行われている部活動において、冬季にも十分に活動ができるよう、夜間照明を設置すべきと考えるが、市の見解を伺う。
答え、第一中学校には外部団体の利用も兼ねた自立型の照明器具が設置されているが、その他の中学校には校庭の一部を照らす程度の照明器具しかなく、冬季には屋外での部活動に支障があることは認識している。しかし、自立型の照明器具の設置は、周辺環境への配慮や多額の費用が必要なことから、現時点では他の中学校への設置は考えていない。
質問、高齢者が一人でも楽しめる居場所づくりについて。市民会館を映画館のように見立て、高齢者を対象とした古き良き映画の上映会を定期的に開催してはどうか。
答え、高齢者の居場所づくりについては、老人クラブや高齢者の通いの場であるお互い様サロンへの支援などにより推進している。市民会館における映画上映会についても、居場所づくりの多様な選択肢の一つとして認識しているが、費用面や交通手段の確保等の課題もあることから、現時点ではお互い様サロンを拡充していくことにより、地域における居場所づくりを進めていきたい。
質問、草や枝の敷地越境問題について。空き家等から草や枝が伸びて、隣の敷地に越境してきて困っているというケースが多々見受けられる。今後の対策について市の考えを伺う。
答え、市民等からの情報提供などにより現地確認を行い、必要に応じて所有者等に対して空き家等の適正管理をお願いする文書などを送付し、対応しているところである。今後は市内の空き家等の実態調査を行い、空き家等対策計画を策定していきたい。
市民の力、鈴木明議員。質問、片栗の湯について。丸1、経営状況について伺う。丸2、更新について現指定管理者の意向は。丸3、老朽化に伴う改修計画の予定は。丸4、事業が継続できなくなった場合、市への影響は。
答え、丸1、過去3年間では平成30年度が約2637万円、令和元年度が約330万円、令和2年度が約2394万円のそれぞれ支出超過となっている。丸2、指定期間満了日である令和5年3月31日に向けて調整を進めていく。丸3、施設保全計画を策定する中で実施した調査に基づき現在検討しているところである。丸4、片栗の湯は狭山丘陵の豊かな自然を生かした本市の観光の拠点であり、市外からの来館者も多い。本市の観光施策としては少なからず影響があるものと考えている。
質問、教職員等による児童生徒へのわいせつ行為の防止について。教職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律が公布されてから約6ヶ月が経つ。公布後、どのような取り組みがなされてきたのか伺う。
答え、今回の法の趣旨等を踏まえ、改めて教職員の服務規律が遵守されるよう、学校管理職に対して指導の徹底を図ることを通知した。今後、国において法の施行に向けた政令や指針等が定められる予定であるが、法施行までの間であっても、法の趣旨等を踏まえ、教職員のわいせつ行為等の未然防止に向けた取り組みを進めることや、児童生徒を支援する相談体制を充実させることについて指導していく。教育委員会としては、今後の文部科学省や東京都教育委員会の動向を注視し、的確に対応していくとともに、引き続き教職員のわいせつ行為等の根絶に努めていきたい。
質問、若者が安心して過ごせる居場所を。新型コロナの影響もあり、孤立する中高生や20代、30代が増えていると聞く。安心して過ごせる居場所を作る必要があると考えるが、市の見解を伺う。
答え、さまざまな事情を抱えている場合が多く、見守り等の支援が必要であると認識している。市民悩み事相談窓口で生活困窮者に対し、就労準備支援事業を行っているが、その事業に参加していない若者を含めたさまざまな事情を抱えた方に対し、 居場所を開放し、働くことについて関心を持っていただけるような取り組みを行っているところである。今後も事業を継続するとともに、PR 活動を行っていく。
清流、雨目市陽一郎議員。質問、介護事業者 BCP 事業継続計画について。3年以内のBCP 策定が義務化された。1、各事業所の策定状況は。2、策定の市のサポート体制は。3、避難行動要支援者、避難行動支援プランとの検証が必要では。
答え、1。法令改正により、令和5年度末までに策定し、当該計画に従い必要な措置を講じなければならないこととなっているが、策定の対象となる市内69カ所の事業所に確認したところ、3カ所で策定済みとの回答があった。2、厚生労働省や東京都が実施する策定支援事業を周知するとともに、個別に事業所からの相談を受け付けている。3、今後、各事業所において策定が進んだ段階で、通所介護事業所や短期入所生活介護事業所等が策定した内容と、個別避難計画との整合を図るなどの対応が必要になると想定している。
質問、職員健康診断について。1、職員健康診断費用が7年間で302万円から、630万円に倍増した理由は。2、入札自体や不参加が多いが市の見解は。3、来年の見込みは。
答え、1。毎年度受診者数に応じて委託料を支払う単価契約を結んでおり、一般会計の決算額では平成27年度の259万4000円に対し、令和2年度は523万3000円となっている。主な要因は、各検査項目の単価が全体として上昇していることに加え、胃検診など関連する契約の一本化により、検査項目を追加したこと、健康診断受診者数が増加したこと、および新型コロナウイルス感染防止のために、令和2年度から検診日程を増やしたことなどが挙げられる。2、個々の事例ごとに詳細な分析はしていないが、入札自体は辞退した事業者にその理由を確認するなどして、状況の把握に努めている。3、令和4年度の内容は、現時点で大きな変更は予定していないが、令和3年度においても前年度を上回る単価での契約となっており、引き続き同様の傾向が続くものと想定している。
新政会土田正一議員。質問、地域防災力の向上について。災害時、市民の自主的な行動が不可欠である。市の取り組みなどについて伺う。1、防災意識の啓発。2、自主防災組織の結成推進。3、災害対策用資機材の保管場所。
答え、1、市民が自らが防災の担い手であるとの自覚を高め、日頃から災害に備えた対策に取り組んでいただけるよう、防災訓練の機会や各種広報媒体を活用し、防災意識の啓発に努めている。2、自治会を中心として、現在33の組織が結成されている。今後も、地域住民の防災意識の向上と自発的な防災活動への参加を促進するため、未結成の自治会に対し、自主防災組織の必要性等を説明しながら、組織結成のお願いをしていきたい。 3. 自主防災組織に災害対策用資機材として、救助工具セット、強力ライト、担架、消火器などを助成しているが、その管理と保管場所は各自主防災組織において確保していただいているところである。
質問、野山北公園自転車道の整備について、路面舗装の老朽化、樹木の老齢化、除草及び落ち葉処理など、現状と今後の対応について伺う。
答え、昭和50年代に整備され、路面の劣化や樹木の老齢化が進んでいることは認識している。現状は、路面舗装の陥没等が発生した場合は、随時路面補修を実施しており、樹木については、樹齢が40年以上経過していることから、樹勢等を注視しているところである。除草や落ち葉処理は、例年、発注している委託の中で対応しており、今後についても引き続き適切な維持管理に努めていく。
質問、安全安心な通学路の整備について、市民から安全安心な通学路の整備を求める声が上がっているが、市の見解を伺う。1、主要市道第93号線、本町1丁目。2、一般市道 A 第72号線、中央1丁目。
答え、1、2。毎年実施している通学路の合同点検で現状を確認し、必要に応じて指摘箇所の改善を進めており、引き続き実施していきたい。
公明党前田義信議員。質問、新型コロナワクチン接種について。1、これまでの接種状況について。2、3回目接種の実施計画について。3、持病やアレルギーなどの理由で接種できない方の検査について。
答え、1。11月26日現在で、1回目が 82.9%、2回目が 80.9% の接種率となっており、順調に進んでいる。2、現時点で国が示している接種スケジュールに沿って、円滑に実施することができるよう、市医師会をはじめとする関係機関と調整し、準備を進め、2回目の接種から8ヶ月経過した方を対象に、12月以降、順次接種を開始していく。3、新型コロナウイルスに感染していないことを証明するために、医療機関や民間の検査機関にご自身で申し込み、PCR 検査等を受けていただくこととなっている。
質問、がん対策について。1、コロナ禍による受診控えの影響について。2、がん教育の取り組みについて。
答え、1。市で実施しているがん検診では、令和2年度の当初、国が緊急事態宣言期間中の集団検診を延長するとの方針を示したため、実施時期を遅らせる対応を図った。その後、感染対策を講じた上で検診を再開したが、実施回数が減った影響などにより、受診者数は減少している。2、がんに対する取り組みとして、検診について、司法やホームページに掲載するとともに、各公共施設やイベント会場での普及啓発グッズの配布や、子宮がん、乳がん検診の新規対象者に対して、がんに関する情報や検診の重要性などを記載した冊子を送付するなど、機会を捉えて普及啓発に努めている。
質問、学校を離れてしまった若者への再学習・就労支援について、高校の中途退学などにより、 学校を離れてしまった若者への支援を切れ目なく行うため、相談対応や関係機関と連携した体制づくりについて市の見解を伺う。
答え、さまざまな理由により学校を離れてしまった若者への支援については、社会福祉協議会と連携して行っている受験生チャレンジ事業による受験のための塾費用、受験料の貸し付け、および教育支援資金の貸し付け制度により、進学や就学の継続について支援を図っている。就労についても、市民悩みごと相談窓口において、就労支援事業や就労準備支援事業へつなぎ、本人に合った就労先の支援を行っている。今後も、関係機関との連携を図るとともに、PR に努めていく。
新政会、長堀武志議員。質問、新庁舎建設と公共施設再編について、早期の新庁舎建設が望まれるが、新庁舎建設時期など、今後の具体的な予定と、新庁舎に集約する機能、公共施設再編の方針について伺う。
答え、令和2年7月に策定した市庁舎移設等基本構想において、令和11年度から令和14年度頃の開庁を目標としているが、その実現に向けては財源の確保などの課題がある。現在、基金の設置について検討を行っているが、建設時期など今後の具体的な予定は未定となっている。新庁舎に集約する機能については、同基本構想において4つのプランを比較検討しているところであるが、今後、新庁舎建設の予定時期が一定程度具体化した段階で、仮称、庁舎建設準備室等を設置し、市民の利便性の向上を図りつつ、施設面積の抑制などによる将来負担の軽減も目指し、関連施設の再編も含む、より具体的な検討を行っていきたい。
質問、空き家、空き店舗対策について。1、空き家対策の指針となる計画の策定に対する考えと、今後の進め方、具体施策の検討状況を伺う。2、空き店舗に対する本市の認識と対策について伺う。
答え、1、高齢化や人口減少に伴い空き家が増加する恐れがあり、老朽化した空き家は防犯、防災、衛生、景観等に深刻な悪影響を及ぼす可能性があることから、市内の空き家等の実態調査を行い、空き家等対策計画を策定していきたい。具体施策の検討状況については、他市における施策の調査に加え、令和3年10月に空き家セミナーを開催し、空き家を抱える市民のニーズ把握や啓発活動を行い、施策につなげられるような取り組みを行っている。2、今後、空き店舗の現状把握に努め、その対策について検討を進めていく。
質問、家庭ごみ有料化及び個別収集化に伴う取り組みについて。1、集合住宅の集積所管理に対する支援策や管理者との連携、不法投棄対策について考えを伺う。2、拡大生産者責任を踏まえた事業者との連携について考えを伺う。
答え、1、集合住宅の集積所については、個別収集導入後も引き続き、集積所の管理を利用者や管理者にお願いすることになる。自治会や集合住宅の管理者と集積所の利用マナーや適正排出の推進について連携を図るとともに、啓発看板の配布や 利用者等による自主的な管理について支援を行っていく。不法投棄対策では、監視パトロールを強化するとともに、集積所に設置するネットや収集ボックス、監視カメラ等の設置に要する経費の補助を検討していきたい。丸2、拡大生産者責任を踏まえた事業者との連携については、市内の事業者に対し、簡易包装の推進や容器及び商品の店頭回収に取り組んでいただくよう要請するとともに、引き続き国及び東京都に対し、製造・販売事業者に対する発生抑制や再使用の義務化などの法整備等を要請していく。
公明党沖野聖子議員。質問。 HSC ハイリーセンシティブチャイルド、とても敏感な子どもへの理解と支援について。 HSC と呼ばれる子どもは5人に1人が該当すると言われている。学校現場で実態把握し、必要な支援と理解が必要と考えるが、市の見解を伺う。
答え。学校では一人一人の子どもたちを複数の教職員で見守り、気になる点は全体で共有している。アンケート調査やスクールカウンセラーによる全員面接を通して、子どもたちの実態を把握している。とても敏感な子どもについても、これらの取り組みの中で把握し、本人の気持ちに寄り添い受け止め、話をよく聞き、誰にでも相談できる環境を作っている。今後、すべての子どもたちにとって、より良い教育活動を推進していくために、校内研修等を通して、HSC に対する理解を深めていく。
質問。帯状疱疹ワクチンの接種費用に助成を。特に高齢者は、皮膚の水ぶくれや、発疹が治っても痛みが続き、帯状疱疹後神経痛になりやすいとされている。ワクチン接種費用の助成をすべきと考えるが、市の見解を伺う。
答え。現在、50歳以上の方が任意の予防接種として受けることができることとなっており、その費用の一部を助成している自治体があることを承知している。国の厚生科学審議会では、帯状疱疹ワクチンを定期の予防接種で用いる場合に期待される効果などについて議論を行い、検討を進めていることから、助成については今後の国の動向などを注視していきたい。
質問。村山団地移転計画について。1. 後期第2期。建て替え事業の進捗状況と移転計画について。2. 未移転世帯の先行移転に関するスケジュールについて。
答え。1. 後期第2期建て替え事業の進捗状況と移転計画について東京都に伺ったところ、6棟のうち4棟が現場工事に着手しており、建て替え工事完了後の外構工事を経て移転を予定しているとのことである。2. 未移転世帯の先行移転に関するスケジュールについては、令和3年11月に対象世帯に対して先行移転の意向調査を行い、今後見学会や部屋決め抽選会を経て、令和4年初夏頃の入居を予定しているとのことである。
質問。お金塚公園の環境整備について。1. 吾妻屋の外壁塗装について。2. 滑り台の塗装について。3. 運動公園のフェンス破損について。
答え。1. 2. 公園内の吾妻屋については、市の管理点検調査において、外壁塗装の劣化状況を把握しており、現在、 塗装修繕の実施について検討を行っているところである。滑り台の塗装については部分的に劣化は見られるものの、利用にあたり支障がないため他の公園整備との優先順位を勘案しながら対応をしていく。丸3、運動広場のフェンスについては現時点では全面的な張り替え工事等は予定していないが、公園利用者の安全確保に必要な箇所は部分的に応急修繕を行っていきたい。
日本共産党、もみやま俊夫議員。質問、国保税率の改定は見送るべきだ。緊急事態宣言等の長期化による経済環境の悪化と国保被保険者への影響を考え、来年度の国保税率の改定は見送るべきではないか。考えを伺う。
答え、本市の国民健康保険財政は、一般会計からの多額の繰入れ金で収支の均衡を保っている状況にあることから、国保財政健全化計画に基づき、計画的に繰入れ金を削減することで、国民健康保険制度の安定化を図っている。令和3年11月の月例経済報告によると、景気は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が徐々に緩和されつつあるものの、引き続き持ち直しの動きに弱さが見られるとの基調判断がされている。令和4年度国民健康保険税の税率等は、現時点では令和3年2月に改定した国保財政健全化変更計画書に基づき改定をするとしているが、改定にあたっては、今後の経済状況の変化や、国民健康保険、被保険者を取り巻く環境等を注視しつつ、国民健康保険運営協議会の意見を伺っていきたい。
質問、小中一貫教育は学力向上につながっているか。学力向上は本市の大きな課題である。市教育委員会として、小中一貫教育の推進が子どもたちの学力向上に結びついているのか、検証が必要ではないか、対応を伺う。
答え、小中一貫教育と学力向上の検証は、平成30年度から2年間、武蔵村山市小中一貫教育検証委員会を設置し、取り組みの成果と課題について検証してきた。その報告書の中で、学力向上については、東京都教育委員会、児童生徒の学力向上を図るための調査において、部分的に東京都の平均を上回ったことや、子どもたちが外国語の学習に意欲的に取り組むようになったことが挙げられている。児童生徒の学習意欲を問うアンケートでは、教科書ノートなど授業で使うものを忘れずに持ってきているという項目や、宿題や家庭学習をしっかりとやっているという項目で肯定的な回答が多いことがわかる。今後も小中学校の学習の系統性を重視し、小中一貫教育の充実を図っていく。
質問、新年度予算編成方針について。コロナ感染の爆発的拡大の市内自営業者や経済への影響、市税収入の増減見通し等について伺う。
答え、令和3年10月1日付で異名通達した令和4年度予算編成方針では、社会経済活動の正常化による景気回復が期待される一方で、緊急事態宣言等の長期化による景気悪化が懸念されることから、今後の景気動向や市の財政環境の先行きを見通すことは困難な状況にあるとしたところである。現在国は、 医療提供体制の充実・強化と合わせて、日常生活等の制限緩和を段階的に進めていることから、景気は回復基調をたどることが期待されている。これに伴い、自営業者の経営状況の改善や、市税収入の回復につながっていくものと考えている。
市民の力、木村優子議員。質問、お互い様サロンの運営について。市民の協力により、市内全域で取り組まれているお互い様サロンも、コロナ禍の影響を受けたが、徐々に通常に戻りつつある。現状と課題について伺う。
答え。新型コロナウイルス感染症の影響により、活動の縮小または自粛をされていたところであるが、現在は多くの団体が活動を再開している。課題は、感染リスクが高いとされる飲食等を伴う活動への不安や参加自粛等が挙げられるが、十分な活動ができるよう、市及び生活支援コーディネーターによる適切な支援を継続していきたい。
質問、不登校児童・生徒への対応について。文科省は、小学校・中学校の不登校の児童・生徒数の増加について、制度の問題はあるが、現場で対応できることもたくさんあるとしている。本市の対応について伺う。
答え。学校では、一人一人の子どもたちに寄り添った対応を続けている。教育委員会としては、各校において、居場所づくり、絆づくりの取り組みの充実を図り、不登校の未然防止に努めるとともに、早期支援、長期化への対応が組織的に行われるよう指導、助言している。令和3年度から、不登校対応担当コーディネーター連絡会を新たに設置し、不登校の未然防止に係る取り組み等について情報交換等を行い、各校の不登校対策、対応の充実に資する取り組みを行っている。不登校の要因、背景が多様化、複雑化する中にあって、教育の果たす役割は大きいと考えている。今後も不登校の未然防止、改善に努めていく。
質問、子育て支援の進捗と今後について。妊娠期から子育て期にわたって、切れ目なく支援するとされている子ども・子育て支援施策について、取り組みの進捗と今後の見通しについて伺う。
答え。令和2年3月に策定した第2期子ども・子育て支援事業計画に基づき各種施策を推進しており、本計画に掲げた事業は毎年度子ども・子育て会議において進捗状況の点検・評価等を行っているところである。今後の見通しは多胎児家庭の支援や産後ケアなど喫緊の課題等について適切に対応していきたい。
新政会、内野和則議員。質問、援納ボランティアについて。農業従事者の高齢化や後継者不足で悩む農家への支援策の一つである援納ボランティアの活用状況と課題について伺う。
答え。令和3年11月末現在、24人の登録があり、受け入れを行っている農家は6件で、12人の方が活動されている。現状では、援農ボランティアを受け入れる農家が少ない状況である。しかし一方では、高齢化や後継者不足による将来的な担い手不足も想定されることから、引き続き制度の周知に努めるとともに、今後の受け入れ農家の増加を見据え、ボランティアの募集を行い、農家とのマッチングに努めていく。
質問、 機能別消防団員の導入について、特定の活動のみに参加する機能別消防団員は、大規模災害が発生した際などに消防団の活動を補完する役割が期待されるが、導入について市の考えを伺う。
答え。近年、消防団員が減少傾向にあり、またサラリーマン化による日中の災害対応能力の低下を防ぐため、ある特定の活動や大規模災害等に限定して参加する機能別消防団員の制度が導入されていることは承知している。本市では現在、消防団員が消火活動や火災予防警戒等幅広く活動していることから、機能を限定しての団員確保は行っていないが、機能別消防団員には大規模災害時等における災害対応や後方支援等の役割も期待できることから、今後他の自治体の事例等も参考としながら、機能別消防団員制度の導入の適否について研究をしていきたい。
質問。給食指導における食育の推進について。1、コロナ禍における取り組み状況について伺う。2、給食で利用される地場産野菜や果物の認知度向上、地産地消の推進に向けた取り組みについて伺う。
答え。1、現在給食の時間は黙食となっているが、その中でもできることとして、校内放送や給食だよりなどを活用しながら、健康に良い食事の取り方、給食時の清潔、食事環境の整備などについて適切に指導を行っている。2、学校を通じて配布している毎月の献立表に、市内産の野菜や果物を使用していることがわかるように表記を工夫し、給食時間内の食育用校内放送でも、市内産の野菜や果物を使用していることを児童・生徒に PR している。今後もできるだけ市内産のものを使用するように努めていく。
日本共産党、渡辺和夫議員。質問。新型コロナ第5波の状況を踏まえ、保健所体制の強化を。1、自宅療養者の状況と市に寄せられた声は。2、健康観察や疫学調査など保健所業務への支障は。3、村山大和保健所復活を含め、体制強化を求めるべきでは。
答え。1、自宅療養者は8月23日時点の163人が最も多く、市民からは保健所や東京都の自宅療養者フォローアップセンターと連絡が取りづらいなどの声が寄せられた。2、多摩立川保健所に確認したところ、感染者の増加時期には所内で応援体制を構築し対応したと伺っている。管内の感染者が急激に増加している段階等での積極的疫学調査は、調査対象の優先度を考慮し実施したとのことである。3、保健所の設置については、地域保健法に基づき二次保健医療圏の区域を参酌して設置することとされており、東京都が判断するものと考えている。現在東京都において地域住民が安心できる総合的な保健・医療提供体制を整備するため、保健所の体制確保を含めた保健・医療提供体制確保計画を策定している。
質問。新型コロナ感染再拡大への備えを。1、ワクチン接種及び抗原検査、PCR 検査の実施状況と今後の体制は。2、安心して休める十分な保障や人員の確保が 感染拡大防止に必要と考えるがどうか。
答え1。新型コロナウイルスワクチンの接種状況は11月26日現在で1回目が 82.9%、 2回目が 80.9% の接種率となっており、順調に進んでいる。3回目接種は市医師会をはじめとする関係機関と調整し準備を進め、2回目の接種から8ヶ月経過した方を対象に12月以降順次接種を開始していく。抗原検査及び PCR 検査については、学校、保育所、幼稚園、高齢者施設等において、国や東京都から配布された検査キットや、市の補助事業を活用するなどし、必要に応じて実施している。今後の体制については、国において感染防止対策の一環として、PCR 検査及び抗原検査を無料とできるよう支援を行うなどの対応が図られるので、その動向を注視していく。2、事業者が休業や時短要請等に応じた場合には、国の雇用調整助成金や休業支援金、給付金制度など、雇用を維持するための支援が行われている。コロナ禍において、平時よりも多くの人員確保が必要となった医療従事者については、国において医療提供体制確保に対する補助金の支援や、潜在看護師の活用などを図っており、現在、各都道府県と連携し、人員の確保のための検討を進めている。
質問、保育の質低下を招く規制緩和の撤回を。常勤保育士の配置必須を緩和する通知が出された。1、新子育て安心プランに対する全国私立保育連盟の見解は。2、市は通知の撤回を求めるべきでは。
答え1。新子育て安心プランに掲げられた短時間勤務の保育士の活用については、令和2年12月25日に開催された国の第55回子ども子育て会議において、同会議の委員である公益社団法人全国私立保育連盟の副会長から再考を願う旨の意見が述べられるとともに、同法人から同じ趣旨の意見書が提出されている。2、各組各グループに1人、または2人以上の配置が定められている常勤の保育士について、一定の条件を満たす場合に限り、1人の常勤の保育士に代えて2人の短時間勤務の保育士を当てても差し支えないものとする通知が、令和3年3月19日付で、厚生労働省から都道府県等に発出されているが、通知の内容は暫定的な措置として、特例的な対応を可能とするものであり、また、保育所の職員配置基準は都道府県が定めるものであることから、本市として通知の撤回を求める考えはない。
質問、村山団地中央商店街の機能存続に向け、市として働きかけを。1、商店のみならず、医療、福祉、郵便局などを備えた機能は今後も必要と考えるが、市の認識は。2、住民と加盟店主体の検討ができるよう市として働きかけを。
答え1。東京都により策定された多摩部19都市計画、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において、都営住宅の建て替え等により創出された用地については、民間プロジェクトによる商業、医療、福祉等の生活利便機能の整った生活の中心地を形成するなど、地域特性に応じたまちづくりなどに活用するとされている。本市は、この方針に沿ったまちづくりが進められるものと考えている。 丸2、村山団地中央商店街については、東京都による建て替え事業において対応するものと考えている。
日本共産党、内野直樹議員。質問、シルバー人材センター事務の適正化を。丸1、コーディネーター制度を廃止した経緯。丸2、改善計画書の内容とその実行状況はいつどのように判断するのか。丸3、来年度以降の事務局の体制について。
答え丸1、令和2年度の財政援助団体等監査において、コーディネーターの勤務時間や勤務内容の実態が不明であるとともに、設置根拠も整備していなかったため、廃止を含めた抜本的な見直しが必要であるとの指摘を受けたことから、令和3年4月から一旦廃止とし、根本的な見直しを行うと報告があった。しかし令和3年度の当該監査では、名称のみが廃止され、報酬は従前の通り支払われていたことが確認されたため、改めてコーディネーターの見直し、管理職及び職員全員のコンプライアンスの徹底について指摘されたところである。その後、シルバー人材センターにおいて上部団体である東京仕事財団に相談したところ、コーディネーター業務について、作業現場を采配するのは会員ではなく事務局の役割であり、事務局が直接行うべきとの指導があった。このことから、令和3年10月の理事会において、廃止が決定されている。丸2、一つ目のコーディネーター・サポーターについては、今までの制度を廃止し、コーディネーターの代替手段については、今後職員が行うとしたことから改善としたものである。二つ目の事務文書及び決裁規定の整備及び三つ目の再発防止の措置については改善するとしているが、その整備等に時間を要することから、進捗については適宜確認するとともに指導を継続していく。丸3、令和4年3月末で事務局長が任期満了を迎えることから、令和3年9月30日付で事務局長職及び局長代理職派遣の要望をいただいたところであり、現在その対応について検討している。
質問、住民への配慮を欠く米軍訓練にはきちんと抗議を。丸1、時間帯別航空機騒音回数の前年度比。丸2、CV-22 オスプレイの最新の事故率。丸3、基地周辺での訓練拡大や騒音被害に強く抗議すべきではないか。
答え丸1、令和3年4月から10月までの測定結果では、騒音回数は合計543回、対前年比では250回の減となっている。時間帯別内訳は、7時から19時の間が454回、対前年比では219回の減、19時から22時の間が69回、対前年比では40回の減、22時から7時の間が20回、対前年比では9回の増となっている。丸2、防衛省北関東防衛局に伺ったところ、米空軍安全センターの発表によれば、米空軍の CV-22 オスプレイのクラス A 事故率は、令和2年9月30日時点で 6.58 であると承知している、とのことである。丸3、これまでも東京都も含め、基地周辺市長が連携して、基地外に影響を及ぼさないよう最大限の配慮を国及び在日米軍に対して求めており、引き続き東京都や 基地周辺市長と連携しながら要請を行っていきたい。
質問。ゴミ減量は排出抑制よりも発生抑制を優先すべき。市の計画は市民に負担を求める一方、拡大生産者責任には踏み込めていない。さらなる発生抑制こそ優先すべき課題ではないのか、市の考えを伺う。
答え。ゴミを減量し、資源循環の仕組みを構築するためには、市民一人一人の努力だけでなく、商品の生産から販売まで、一連の流れに携わる製造、販売事業者においても、主体的な取り組みが必要であると認識している。そのため、令和3年10月に策定した、武蔵村山市家庭ごみ有料化及び個別収集導入実施計画では、拡大生産者責任を踏まえた取り組みの推進を掲げている。この取り組みを推進するため、市内の事業者に対し、簡易包装の推進や容器及び商品の店頭回収に取り組んでいただくよう要請するとともに、引き続き国及び東京都に対し、製造・販売事業者に対する発生抑制や再使用の義務化などの法整備等を要請していく。
公明党高橋博士議員。質問。ギガスクールの状況について。1、端末の活用状況及び教員の指導力の現状について伺う。2、リモート授業について積極的に取り組むことを期待するが、見解を伺う。
答え、1。端末の活用状況は、学習の目標に迫るために、インターネットによる検索、ドリル学習に加え、一人一人の意見を端末を通して共有していくグループワークなどを行っている。教員の指導力の現状は、インターネットの使い方の指導などについてはできているが、意見交流などのグループワークなどの指導については、難しいと感じている教員が少なくない状況が見られる。このような状況から、教育委員会では、ギガスクール推進委員会での実践交流や、ICT 活用支援員の活用を通して、教員の指導力の向上を図っている。2、リモート授業については、端末の持ち帰りを一部の学校から開始している。学校や家庭の通信環境やインターネットモラルなど、課題を解決していきながら取り組みを進めていきたい。
質問。通学路合同点検の実施状況について。1、10月に予定していた通学路合同点検の実施状況について伺う。2、各学校における改善箇所の内容及び対応について伺う。
答え、1、学校が抽出した全32箇所の点検を10月中に終了している。2、危険箇所の内容は抜け道となっていて交通量が多く危険、見通しが悪く危険等様々であるが、対応については啓発看板の設置や関係機関への要望等、対応が可能な箇所は順次対応し、早期に対応が難しい箇所については今後検討していく。
質問。インフルエンザ対策について。1、昨年度のインフルエンザの感染状況及びワクチン接種の状況について伺う。2、本年度の接種状況及び本市における接種の予約状況について伺う。
答え、1、令和2年度の季節性インフルエンザは、東京都感染症情報センターの発表によると、例年と比較し、 感染者が大幅に少なかったとのことである。ワクチンの接種については、本市での高齢者インフルエンザ予防接種を受けた方が11,520人となっており、ワクチン接種費用を全額公費負担としたことにより例年と比較し増加している。2、令和3年度の高齢者インフルエンザ予防接種は10月から実施しており、同月に接種された方は2418人となっている。接種の予約は各医療機関で行っているため、その状況は把握していない。今シーズンはワクチンの製造に遅れが生じ、接種開始当初の供給量が全国的に少なくなったため、一部の医療機関で予約が取りづらい状況にあると伺っているが、国の発表では今後例年に相当するワクチンが供給される見込みとのことである。
市民の力、須藤博志議員。質問、江戸街道の渋滞解消について。複数の大型商業施設の開店により江戸街道の渋滞が慢性的になっている。渋滞解消策について伺う。
答え、江戸街道の渋滞解消策については、東京都施行の新青梅街道拡幅整備事業や令和3年11月30日付で立川都市計画道路3、4、17号桜街道線の変更告示を行った。江ノ木交差点から残堀川までの江戸街道の延長など道路ネットワークの形成等に取り組んでいる。
新政界宮崎雅美議員。質問、行政のデジタル化の取り組みにおけるテレワーク導入と推進について。行政デジタル化の取り組みが加速している。本市のテレワークへの取り組みについて伺う。1、どの分野でどのような方法で進めるのか。2、課題と実施スケジュール。
答え、1、2。テレワークの導入は、ワークライフバランスの推進を図るとともに、生産性の向上を含めた多様な働き方を実現するため、第7次行政改革大綱に基づき、令和4年度から導入分野、方法等を含めて具体的な検討を進めていく予定である。導入にあたっては、職員の勤務管理、個人情報を含むデータの取り扱い、システム環境、業務効率など様々な課題があると認識しており、これらの課題を一つ一つ整理した上で、段階的に実施環境を整えていく必要があると考えている。
質問、コロナ禍における子どもたちの健康管理と学校の対応について。長引くコロナの影響で子どもたちの心身の健康が心配される。学校での対応について伺う。1、健康観察表の活用事例。2、児童の心の不調に対するケアと対応。
答え、1、毎朝の検温と睡眠状況や朝食の喫食状況、体調面で気になること、家族の健康状況などを健康観察表に記録し、毎朝担任が確認している。その中で気になる点については、学校から保護者に確認を行っている。2、担任をはじめ教職員の誰もが子どもたちの相談相手になれるように組織的に対応するとともに、定期的にアンケート調査を行い、子どもたちの心の不調等を把握できるようにしている。心の不調を訴える子どもに対しては、子どもの気持ちに寄り添いながら話を聞き、保護者や教育相談室等関係機関とも連携しながら対応している。
公明党遠藤正雄議員。質問、イオンモール周辺の野鳥、ムクドリについて。想像を超えるムクドリが毎日飛んでいるため、糞による感染症での健康被害や騒音等の問題が心配される。そのため、今後の対策について伺う。
答え。数百羽のムクドリの大群が飛来している状況は把握している。ムクドリは夜間、えのき地区の大型商業施設内にある樹林をねぐらにするため、夕刻には近隣の電線等に数グループに分かれ待機している状況を確認している。現時点では顕著な糞による被害や騒音被害は確認されていないが、今後、ムクドリによる被害状況を注視しながら、効果音による撃退や鳥が送電線に止まらない対策を電力会社に依頼するなどの対策を講じていきたい。
質問。12歳から接種可能な子宮頸がん予防ワクチンについて。子宮頸がんは年間1万人診断され、約3000人が死亡しており、近年増加傾向にある。国の推進で接種者が増えているが、本市の傾向と対策について伺う。
答え。平成25年度から定期の予防接種として開始されたが、ワクチンとの因果関係が否定できない副反応が特異的に見られたため、現在積極的な勧奨を控えている。令和2年度に国から各自治体に対し、子宮頸がんワクチンの情報提供を進めるなどの対応を図ることが求められたことから、定期接種の対象者に対してはがきを送付し、情報提供を行っているところであり、接種された方は増加している。今後の対策は国において、ワクチンの有効性、安全性などの検証を行った結果、積極的勧奨を再開する方針が示されているので、その方針に沿って対応を図っていく。
質問。学園2丁目、武蔵野住宅跡地について。1、最近の進捗状況及び昨年より進展した内容を伺う。2、人口増とするため、将来どのような街づくりにするのか伺う。3、都市計画変更時期について伺う。
答え、1。学園2丁目、武蔵野住宅跡地については、関東財務局と地区計画の変更の内容等について、継続して調整を行っている。地区計画変更の前提となる、まちづくり基本方針については、令和4年度末の改定に向けて取り組んでいる。2、当該国有地については、中高層の集合住宅を許容、または誘導する地区計画の変更を考えており、モノレールの需要創出にもつながる土地利用を誘導していく考えである。3、地区計画の都市計画変更時期については、まちづくり基本方針の改定後、都市計画変更の手続きを予定している。
新政界、畑野健議員。質問、寄付者の気持ちを生かすふるさと納税について。ふるさと納税に対する我が市の考え方、現状と課題。寄付区分を細分化し増やした上で、返礼品を増やす取り組みを進める必要があると思うが、市の考え方を伺う。
答え。ふるさと納税は、自分を育んでくれたふるさとに自分の意思で納税することができる制度である。令和2年度のふるさと納税収入額は約1770万円であり、年々増加している。一方で、市民が他市等へ寄付をしたことによる税額控除額は、令和2年度で約5860万円であり、 本制度による財政収支が赤字であることが課題である。起伏分については令和2年度に1区分を追加し、現在10区分となっており、また寄付者の意向に応じて特定事業に対する寄付も可能であることから、現時点ではさらなる細分化は考えていない。返礼品は現在1品目を追加する手続きを行っており、令和3年内には48品目となる予定であり、今後もより多くの寄付をいただけるよう返礼品の充実に努めていく。
質問。投票率が低迷している各種選挙の投票率向上策について、衆院選での全体と18歳の投票率、主に西部地区への期日前投票所の増設や投票区の区割りの変更、若年層へ投票立ち会い人募集の取り組みについて伺う。
答え。令和3年10月31日執行の衆議院議員選挙小選挙区選出における本市の投票率は、全体が 51.04%、 18歳が 41.57% という結果である。現在2箇所ある期日前投票所をさらに西部地区へ増設することは、設置に必要な経費や突発的な選挙日程となった場合に優先して使用できる施設の確保及び事務局職員の増員などの課題があり、実施は困難と考えている。投票区の区割りの変更は現在11箇所の投票区があり、住居から投票所までの距離や投票所として使用に適した施設の確保などから難しく、今後投票所として使用可能な施設が確保できれば部分的な見直しを検討したい。選挙における投票立ち会い人は、平成30年の市長選挙から若年層に限定した公募を実施している。令和3年4月から若年層を対象とした選挙時の啓発活動などに携わっていただく選挙啓発ボランティアの募集を行っており、その登録者の中から投票立ち会い人を選任している。今後も若年層への選挙啓発の必要性から募集方法などの充実を図っていく。
公明党吉田篤議員。質問。えのき地区の市所有地活用について、庁舎をはじめ各施設移転等の検討及び計画の状況を伺う。
答え。令和2年7月に策定した市庁舎移設等基本構想において、新庁舎の建設予定地とし、令和11年度から令和14年度頃を新庁舎の開庁目標としているが、実現に向けては財源の確保などの課題がある。このため、基金の設置について検討を行っているが、建設時期など今後の具体的な予定は未定となっている。新庁舎に集約する機能については、同基本構想において4つのプランを比較検討しているところであるが、今後、新庁舎建設の予定時期が一定程度具体化した段階で、仮称庁舎建設準備室等を設置し、市民の利便性の向上を図りつつ、施設面積の抑制などによる将来負担の軽減も目指し、関連施設の再編も含む、より具体的な検討を行っていきたい。
質問。空き家について。丸1、空き家セミナーの開催状況について伺う。丸2、市としての活用の考えは。丸3、所有者へ管理についてのアドバイス等の現状は。
答え。丸1。令和3年10月にオンラインでの参加を含め27人の方に、同日開催の個別相談会は11組の方に参加いただいている。丸2、 空き家等の実態調査を行い、空き家等対策計画を策定する際に検討したいと考えている。丸3、東京都における空き家のワンストップ相談窓口等を紹介し対応している。
質問、総合運動公園第二運動場について。1、水道の水漏れ対策について伺う。2、簡易的で移動できる照明設置について伺う。
答え、1、簡易の漏水調査を実施した結果、少量の漏水が発生していることは確認しているが、漏水箇所を特定することができず、現在はグラウンド利用時以外には給水バルブを閉めて対応している。本格的な漏水調査には多額の費用と時間を要することから、今後一部給水管の敷設替えも視野に入れ、検討していきたい。2、協議の種類によっては、それなりの照度が必要であり、その場合は生息する動植物など周辺環境への影響もあると考えられることから、現在のところ設置は困難と考えている。目次4、可決した議案。第4回定例会。条例。
武蔵村山市立保育所設置条例を廃止する条例。
児童福祉法第56条の8、第1項に規定する公私連携型保育所へ移行させることに伴い、私立積み木保育園を廃止するもの。
武蔵村山市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例。
訪問介護等利用者負担額助成事業の廃止に伴い、個人番号を利用する事務の範囲を改めるもの。
武蔵村山市常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例。
常勤の特別職の職員の期末手当の支給割合を改定するもの。
武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。
一般職の職員の期末手当の支給割合を改定し、期末手当および勤勉手当の配分を役職に応じたものに改めるとともに、宿日直手当の支給額を改定するもの。
武蔵村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例。
家庭廃棄物の排出方法及び廃棄物処理手数料の額並びに開発事業にかかる廃棄物保管場所の設置義務の適用範囲を改めるとともに、合わせて規定を整備するもの。
武蔵村山市小口事業資金融資条例の一部を改正する条例。
産業競争力強化法の一部改正に伴い、規定を整備するもの。
武蔵村山市下水道条例の一部を改正する条例。
地方自治法の一部改正に伴い、規定を整備するもの。予算。
令和3年度武蔵村山市一般会計補正予算第7号。
補正額4億9284万1000円を追加し、歳入歳出予算の総額を309億999万5000円などとするもの。
令和3年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号。
補正額1億9075万6000円を追加し、歳入歳出予算の総額を77億1808万1000円とするもの。
令和3年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算第2号
補正額77万8千円を追加し、歳入歳出予算の総額を53億6153万4千円とするもの。
令和3年度武蔵村山市都市各地区土地区画整理事業特別会計補正予算第2号
補正額2億1052万5千円を追加し、歳入歳出予算の総額を16億1283万7千円とするもの。
令和3年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号
補正額536万4千円を追加し、歳入歳出予算の総額を16億5682万8千円とするもの。
令和3年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算第1号
収益的収入について補正額1094万8千円を追加し、13億9026万9千円とし、収益的支出は16万4千円を追加し、13億105万1千円とするもの。また、資本的収入について、補正額107万4千円を追加し、1億8207万7千円とするもの。
令和3年度武蔵村山市一般会計補正予算第8号
補正額6億1747万7千円を追加し、歳入歳出予算の総額を315億2747万2千円とするもの。規約
東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加、及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について、
東京都市町村公平委員会に、新たに秋川流域最上組合を加入させるもの。指定管理者。次の施設の指定管理者を指定するもの。
武蔵村山市民総合センター精神障害者地域活動支援センターの指定管理者の指定について、
指定管理者の名称、医療法人社団園遊会、指定の期間、令和4年4月1日から令和9年3月31日まで。その他、
財産の無償譲渡について、
私立積み木保育園を児童福祉法第56条の8第1項に規定する公私連携型保育所へ移行させることに伴い、市の財産を無償譲渡するもの。目次5、陳情の審議結果。この定例会における陳情の審議結果は次の通りです。趣旨採択となったもの。
厚生産業委員会。多摩開墾農地の農業用トイレ設置補助に関する陳情。
不採択となったもの。
建設環境委員会。新青梅街道道路拡張に伴う店舗移転についての陳情。
議決不要となったもの。
家庭ごみ収集有料化の延期、見直しを求める陳情。11月29日に、武蔵村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例が可決したことに伴い、議決不要となったもの。
継続審査となったもの。
厚生産業委員会。パートナーシップ制度、ファミリーシップ制度に関する陳情。 議会運営委員会、市民に負担増を求める条例の委員会審議を求める陳情。目次録、意見の分かれた議案等。第4回定例会。会派、新政会6人、公明党6人、日本共産党3人、市民の力3人、清流1人。人数は会派所属議員数です。ただし、新政会については議長を除いた人数です。案件、市長提出議案、武蔵村山私立保育所設置条例を廃止する条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。財産の無償譲渡について、賛成、新政会、公明党、市民の力、清流。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。武蔵村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流。反対、日本共産党。議決結果、原案可決。目次7、お知らせ。議員の寄付行為の禁止について。政治家が選挙区内の住民や団体等に金品を送ることは、公職選挙法により、どのような名目であっても禁止されており、そうした行為は原則罰則の対象となります。地域市民の皆様と適正良好な関係を保っていくため、実費を伴う行事や会費が必要とされる催しの案内状には、会費を明示して議員にご通知くださるようお願い申し上げます。目次8、議長の行事トピックス。10月から12月。議長、田口和弘。10月14日木曜日、全国市議会議長会基地協議会政府会長幹事相談役会書面開催。11月1日月曜日、全国市議会議長会基地協議会第101回理事会。15日月曜日、全国市議会議長会基地協議会関東部会総会。22日月曜日、東京都市議会議長会定例総会。目次9、その他。武蔵村山市議会ホームページをご活用ください。スマートフォン、タブレットでも見られます。請願・陳情の提出方法や会議の状況、定例会議決結果などのほか、市議会の会議録の検索、インターネット録画中継をご視聴いただけます。インターネット録画中継の視聴手順。1、武蔵村山市議会ホームページトップ、左帯の議会の録画中継をクリック。2、議会の録画中継ページ、中段、議会のインターネット配信、録画をクリック。3、武蔵村山市議会、 議会中継ページが開きますので、会議名一覧、議員名一覧、キーワード検索などからご希望の録画映像をご覧ください。なお、動画は会議当日の約1週間後から見ることができます。武蔵村山市議会 QR コード、こちらからもどうぞ。紙面には二次元コードがあります。会議録をご覧ください。議会だよりは紙面の都合により発言の一部や用紙のみを掲載しています。詳細は会議録をご覧ください。会議録はホームページで検索するか、市内の各図書館や市役所1階の市政情報コーナーのほか、5階の議会事務局に備えてあります。なお、会議録は議会閉会後、おおむね2ヶ月後の発行となります。声の議会だより、目の不自由な方等に声の議会だより、デイジー企画の CD をお届けしています。ご家族やお知り合いでご希望の方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。次の市議会定例会、令和4年第1回は、2月下旬に開会の予定です。市議会の傍聴についてのお願い。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、傍聴の自粛をお願いしておりますが、希望される場合は、マスクの着用などのご協力をお願いいたします。今後の状況次第で対応が変わる場合もございますのでご了承ください。受付は議会事務局市役所5階へお越しください。車椅子での傍聴もできます。障害者用トイレも設置されています。会議は通常午前9時30分から始まります。議会法編集委員、清水彩子委員長、前田義信副委員長、天目石洋一郎、木村優子、内野和則、もみ山敏夫、高橋博士。これで、武蔵村山市、恋の議会だより、第219号を終わります。皆様、お元気で。